どうも皆さんこんにちは。今日は大阪にお呼びいただきましてありがとうございました。今日ね本当にゴールデンウィークの初めの日曜日ということで、皆さんもいろいろご予定があったかとは思うんですけども、私のようなもののお話を聞きに来て本当にありがとうございます。感謝申し上げます。私は今日その体験談レジュメがあると思いますけど、それに従って、まあ、お話をしたいというふうに思っております。で、現在はですね、私本当にがんになったことが良かったなというふうに思っています。本当に本の題名のようにがんをありがとうという気持ちでいっぱいです。というのがやっぱりがんによっていろんなことを気づかせていただいたということですよね。で、人生の生き方がやっぱり全然変わってきました。それががんになった意味だったのかなというふうに今では思っております。で、私はがんの告知を受けましたのは平成10年です。今年でちょうど10年になります。で、ちょうど10年前の今頃よりちょっと早かった時期ですね、東京で建築関係の社長さんをしておられる頼常健二さん、私の理由なんですけどもね、彼が瀬さんいい医者がいるよっていうことを言われたんです。で、どんな医者かっていうと、そのレントゲンも取らずに、それから血液検査だけでどこの部位にどういうがんがあるか全て分かるという、だから検査なんかするんだったらその医者に行った方がいいよって言われたんですよ。で、私はその何年か前にレントゲンというものが体にとてもダメージを与えると、で、胸部レントゲン検査をやりますと大体3ヶ月で、バリウム飲んで右向いたり左向いたりして検査をすると約1年ダメージから回復するのにかかるんだと。で、アメリカではこの髪の毛をね取って3センチぐらい取って、それで検査をすると3ヶ月ぐらいの体の状態が全て分かる検査もあるというような、その本に書いてあったんです。で、それはいい検査だなというふうに思ってました。で、そういう話があったんで、じゃあ今度の生活習慣病はそこで受けてみようかなということに決めました。ところがなかなか紹介してもらえずに、結局6月25日にじゃあ紹介するよということで電話をしていただいて、で、7月1日に検査に行ってきました。で、行ったんですけどね、レントゲン取らないためにその医者に行ったんですけども、先生と打ち合わせしながら話してるときに、水産タバコ吸わないから血液検査、肺がんの検査4つあるんだけど2つにしておきましょうって言われたんです。で、その時にちょっと待てよと思ったんですね。これレントゲン取らないと会社からお金出してもらえるかなと、えらい耳ちい話がポッと浮かんだんです。で、先生やっぱりレントゲン取ってくださいって言いまして、これがね結果良かったんですね。で、尿検査から始めていろんな検査をしまして、最後に待ってましたら、待ち合わせで先生が水産って呼ばれまして、診察室に入りましたら、先ほど取ったレントゲンを後ろにかかってました。で、風邪をここ半年ぐらいにひいたことありますかって言われたんです。で、私はいえ風邪なんかひいたことここ2年ぐらいひいたことありませんって言いましたら、そうですか、じゃあちょっとこれ見てくださいということで見たら、このあれですね、気管がこうあって気管支が枝分かれしてますね。ここでその根元に白い影が2つ、右に2つ、左に2つ、両方の肺に、2つずつ4つの白い影がありまして、で、先生がこれはひょっとしたらがんかもわからないと、だからやめた2つの検査をもう追加しましょうということで追加しました。で、それからですね、そのどこをどうやって帰ったか覚えてないんです。 もしあれが癌だったらっていうので頭がいっぱいになりまして、でこんな場所ですから、当時の私の知識では癌っていうのはその部位だけじゃなく大きく切り取る手術をするんだっていうふうに思ってましたから、あそこだとその手術なんかとてもできる場所じゃないなと思いました。まあ現在はね、いろいろなんか新しい手術方法があって穴を開けるだけでやる場合もあるみたいですけども、そういうことで手術できないとなると抗がん剤放射線、これが三大療法ですからね、どうなるんだろうと思いました。でひょっとして来年正月も迎えられるのかなとか、そんな思いがいろいろ持ち上がりまして、で会社に行ってる時はいいんですけどね、みんなとワイヤーやってますから。で当時単身赴任で横浜の自宅に一人で住んでました。家族は福岡の近くにいたんですけども、で夜になるともう頭の中はあれが癌だったらという思いでいっぱいになりました。でまあ寝られない夜が1週間続きまして、で検査結果を聞く日になりました。で先生はこうずっとこう見ておられまして、いろいろ説明をした後に最後にがんのその検査のところを見て、あ、がんですねって一言言われました。で、あ、やっぱりがんかと思ったんですけども、でその次にすぐ、いやでも大丈夫ですってこう言われました。私はその一言でホッとしました。あ、大丈夫なんだというふうに安堵しました。もともと単純なもんですぐ信じちゃう方ですから、素直にあ、そうなんだと思いました。でその次に先生が言われたことがですね、このがんは小細胞がんといって、とても怖いがんですと。なぜ怖いか、進行が非常に早いと。そして転移する場所がある。転移する場所はどこかっていうと、頭、脳に転移します、リンパに転移します、肝臓に転移しますと言われました。 でも人間はもともと自己治癒力というものがありますと、免疫力もあります。だからあなた自身でねしっかり頑張って治しなさいということを言われました。でその前に言われたのが、このがんは現代医学の三大療法は全く通用しませんということを言われました。手術もできません、抗がん剤も効きません、一旦効いたように見えるけどもすぐまたぶり返します。だからいい医者ほど何もしない方が長生きできるということは何もしませんというふうに言われました。でもそれを聞いても私は最初の一言の治りますよということを言われてたんで、それはいくら怖くても自分とは関係ないんだなというふうにもうその時には完全に割り切ってそういうふうに思ってました。で、まあ自分で治しなさいと。でもこのがんという病はとても強敵だから武器を持ちましょうと。素手で治すことはできないから武器を持ちましょう。それがまあ医者であり薬ですよということを言われました。でそれからじゃあ私は何をするのかということを、まあ、延々1時間にあたって指導していただきました。でまあ会社に帰って、いや代替療法で治すみたいだって言ったら、そんなバカなってみんなから反対されました。東大病院だって慶応病院だってあるんだから、そんなわけのわからん町医者で漢方で治すなんてそんなの信じられないってみんな一斉に言いまして反対されました。でも私はですね、その代替療法を選びました。なぜ代替療法を選んだのかということなんですけどね、平成4年頃だったと思うんですけど、正確には覚えてません。今日お配りしたこの変わった全てはあなたが治るため、これは NPO 法人がんの患者学研究所が出している小冊子です。でこれは著者からのお願いっていうところに書いてありますけど、128万人のがんの患者さんに全員無料で差し上げようというのをしてます。 でこの川竹さん、これを書かれたのは川竹文夫さんという方なんですけども、この人が NHK のプロデューサーをしておられるときに腎臓のがんになられて、その後、自分手術されて抗がん剤も投与されたんですけども、これはどうもおかしいということで病院からパジャマのまま抜け出して帰られた。でその後、代替療法、玄米菜食等で完全に治されたんですけども、その後いろんな本を読まれてるんです。でいろんな本を読まれてるんだけども、がんの治った人の本しかもうそれ以降読まれなかったみたいですね。でそれを読んで自然退縮っていうことがあるということが分かって、要するに自然退縮っていうのは現代医学によらないでがんが消滅することを自然退縮、これ医学用語です。それがたくさんあるんじゃないかという、それを探そうということを探されたんですね。全国のお医者さんにアンケートをバーッと配って、でそれで自然退縮の人をいろいろ見つけて、それを3時間の NHK 教育スペシャル、人間はなぜ治るかという番組に作られたんです。でそれをその平成4年頃私は見てたんです。でその内容はどういう内容かというと、まずお医者さんがね、京都のお医者さんが出られて、自分の患者さんが胃がんで回復手術しようと思ったら、腹を上げたらもう手がつけられない状態になった。それでこれはあかんわということですぐ閉じられて、ところが3ヶ月ぐらい経った時に、そのどうもおかしいと、がんが消えてるみたいだっていうことが分かったんですね。で本人はもう手術してがんが完全になくなったと思っちゃったんですね。思ったらがんが消えちゃったわけです。そういう例が最初に出てきました。でそれから膵臓がんであと余命2週間という人も、もうなんとか自分の体を動かして、内臓を動かして、とにかく便秘だったその通じをまず良くしようと、絶対治すんだっていう気持ちで病院内を歩き始めたそうです。それでなんか治しちゃったという人とか、肝臓がんの人で手術しなければ2ヶ月です先生から言われたと。じゃあ手術したらどのくらい生きれるんですかって言ったら6ヶ月です。じゃあ手術しない方がいいじゃないかということで、その人 のいとこが肝硬変を玄米菜食に治したから自分も玄米菜食でやろうということで玄米菜食に切り替えて、手術しなければ2ヶ月の命しかないって言われてた、その2ヶ月後にですね、黄色い便が出始めた。で半年経ったらもうほとんど完全に治っちゃった。そういう例が次から次に出てきたんですね。でその他にアメリカ のカール・サイモントン博士のイメージ療法とか、それからパトリシア・ノリスというこれ心理学者ですけど、その患者さんの脳腫瘍の男の子、その子の脳腫瘍イメージトレーニングで、当時インベーダーゲームが流行ってました。インベーダーががん細胞だと、自分は地球防衛軍の隊長だというふうにイメージしてバインバインやるんですね。そして11ヶ月後に脳死を完全に消してしまったという例、そんなのがいろいろ出てきてたんです。で、私はその番組、3時間の番組なんですけども、見た後に思ったことは、あ、がんっていうのはお医者さんから逃げれば治るんだなという印象を持ったんですね。でもそれだけじゃダメだなと。何かこれで治るという確信、自分が確信を持てればいい、人はどうでもいいです。自分が確信を持っているもの、これで治そうと思うものが一つでもあればいいんじゃないかなというふうに思いました。でその中には宗教で治した人もいましたし、それから健康食品で治した人もいるし、玄米菜食だけで治した人もいます。いろんな例がありました。で私もですね、金谷という健康食品やってまして、その関係で足湯、足浴ですね、足湯だけでがんを消した人っていうのも何人か見てたんです、この目で。で、ある宗教団体、一時ちょっと 密教の修行をしてまして、修行団体で、そこに仏様を拝みに来てた人が、来週がんの手術なんですって言ってました。で、来週行ってみたらまたいるんですね。あれ、今日手術じゃなかったのって聞いたら、いや、実はがんが消えちゃったんですっていう、そういう例も見てました。だから、まあ、現代医学じゃなくったってがんが消える場合あるんだからという、そういう気持ちがありましたんで、代替医療に踏み切りました。で、家内もね、強力に支持してくれました。これ今見てますとね、いろんな患者さんが相談に来られたりするんですけども、本人は代替医療で治そうというふうに決めてもですね、家族が反対したり親戚が反対したり、これを説得するのが大変なんです。だから私の場合はとても運が良かったなと。で、親戚には誰にも言ってませんでしたから、代替医療でやりますよということは言ってませんでした。子供たちには一応話してましたけどね、まあ、そんなことで家内の賛成がとても良かったなというふうに、運が良かったなというふうに思ってます。じゃあ私はどういう治療法をやったのかということなんですけども、まず私はね、そのがんを宣告するされるまでの生活というのはむちゃくちゃな生活してました。実は、朝5時に起きて、それから会社には7時半ぐらい出勤してました。そして9時10時まで仕事して、それから一杯飲みに行って、午前0時を回った電車で、最終電車で帰って、1時過ぎて寝てました。1日睡眠時間4時間なかったですね。それをずっと続けてました。で、その生活をまず改めようということで、まず4時に起きました。で、4時に起きて、で、寝るのは10時に寝るようにしました。7月の8日にがん宣告をされて、翌日から始めました。で、なぜ4時かということなんですけども、4時に起きて足湯をしました。20分間。で、それから漢方を煎じる準備をして、とろ火に落として、それからウォーキング行くんですね、1時間。そして、まあ、会社にはいつもと同じように出勤して、で、6時に仕事、もう上司の統括本部長に6時でもう仕事辞めますかということを話しまして、で、買い物して晩ご飯作って、そして10時、8時までに食事を終えて10時に寝るという規則正しい生活に変えました。で、食事はですね、この10時に 寝る理由っていうのがあるんですね。人間の免疫力っていうのは夜中の10時から午前2時の間、この間に復活するみたいです。で、その前にお腹の中を空っぽにしておかなきゃいけないんで、8時までには食事を終えておくということが必要みたいです。それで、まあ、逆算していって、8時までに食事を終えるんだったら会社6時に出なきゃいけないのということで決めて、6時に、会社に出るようにしたんですね。で、私がやったことは、その他に体をまず温める。がんの人は本当に体重が低いです。私も35度台でした。で、まず体温を上げようということで足湯をしたり、入浴方法も変えました。カラスの行水からですね、39度のぬるま湯です。本当にそのぬるま湯に20分間ずっと使ってました。で、今進めてるのは半身浴です。半身浴まで使って半身浴をしてくださいというふうに言ってます。で、これでとても芯まで温まります。で、夏でもね、夏はあるんですけど、冬なんかも風呂から入るとブルブル震えるぐらいです寒くて。でも、バスタオルでしっかり水分取って布団にすぐ入るんですよ。そしたらもうポカポカとして芯まで温まってますから、本当に汗が出てきそうなぐらい温まってます。で、これで体温がね、やってると上がってくるんですよ。そして、これ体温が36度5分以上に上がりますと、 人間の体の中にある、まあ、2000種類ぐらいあると言われてますけど、その酵素の働きが非常に活発になってきますし、免疫力も上がってきます。免疫力は 35% ぐらい上がるって言ってますね。だからまず体温を温めたということです。で、あとまた血液の流れを良くする、こういう働きもありますし、血液の流れを良くするということではウォーキングもやりました。で、ウォーキングは20分間一切止まらない、信号が赤だったら、足踏みするか後ろに向いてまた歩くかして、絶対止まらないということで歩きました。で、心拍数がだいたい通常の 120% ぐらいになるぐらいの早足で歩くようにしました。で、毎日1時間、でこれ1時間健康な人が毎日歩くと、がんの発生率が5割減るそうです。確かにウォーキングした後に瞑想なんかしますと、すごい気の巡りがいいっていうのがよくわかるんですよね。だから鍛錬なんかでも気を集めようと思ってウォーキングした後にやりますと、もうこの鍛錬が熱く、すっごい熱くなってきますね。本当に気の巡りが良くなってます。それから食事、これも変えました。で、実はね、平成2年から家内がガン治療食を勉強してまして、私が平成6年に単身赴任するときに、玄米ご飯が炊けるようにということで、圧力鍋からですね、全部用意してくれた。実は足浮きも用意してくれてたんで、それですぐ翌日から足浮きもできたんですけども、で、玄米の雑穀ご飯を食べました。玄米とそれから、鳩麦、丸麦、もちきび、もちあわ、黒豆に小豆、これだけを測って、で、当時は、今はちょっと分量違うんですけど、当時は2カップ炊くと1カップが玄米で、あとがその雑穀、とても雑穀の多いご飯を食べてました。でもこれがね、とても美味しいんですよ。で、今もう白米が食べられないです。カスみたいで。で、こういうご飯を食べて、あと野菜、肉は自分ではもう一切買ってこない、肉魚も。で、野菜、特に温野菜、だから弁当のおかずもですね、煮転がしですよね、煮物が多かったです。そしてあと海藻類、で、取ってはいけないものということで、肉と魚、それから精製と、まあ、白いお砂糖ですね、これは砂糖が燃焼するときにミネラルを大量に取るみたいで、精製とはミネラルが全くありませんから良くないと。で、精製塩ですね、 99.9% の公社の、今公社じゃないですか、土木産業のお塩ですね。で、牛乳、乳製品、そして甘いもの、果物、お菓子、これは一切取らないということで、極端な食事制限をして、頑張りました。それからあとやったことは飲尿療法、おしっこ飲むんです、朝の一番絞りこれはこれでがんを治した人を私知ってまして、もう亡くなりましたけどね、愛知県におられました。で、余命1週間って言われて家に帰って、じゃあおしっこでも飲むかって、おしっこ飲み始めて、5年ぐらい生きられましたね。で、そういうのを聞いてたんで飲みました。で、これなぜおしっこがいいかっていうことなんですけども、物質にはみんな固有の波動があるんですね。振動してるっていうか波動がありまして、その波動はこの水に移すことができるんです。で、おしっこも水ですよね。で、一晩中自分の体の中に体内に溜まってるわけですから、その私の波動が全ておしっこの中にあるわけですね。で、それを飲むことによって、この辺になんかセンサーがあるらしくて、その波動をキャッチして脳に指令が行って、脳からいろんな情報が体にもたらされるということで、それで尿療法がいいんだということを、勉強したらそういうふうに書いてありました。 これはあの私の主治医はこんなのやめときなさいって言いました。老廃物はあの健康な人だったらいいかもわからないけども病気の人間が飲むもんじゃないということを言われましたけども、まあ飲みました。それからあとそうですね、呼吸法やりました。これはまあ瞑想でもいいんですけども、腹式呼吸でゆっくり息を鼻から出していって出し完全に出し切ってまたゆっくりと吸っていくんですね。これをまあ繰り返す1分間に 3回ぐらいの、呼吸をするんですよ。でこれはね、その後にアボ先生という方が名革命という本を書かれましたけども、アボ先生はなんか今日バッティングしましたどっかあっちの方で講演してるらしいんですけども、交感神経、自律神経のうち交感神経が優位になると病気になりますよということを言っておられます。で呼吸を整えることによって脈拍がドーンと下がります。それから脈拍が下がります。これは完全に副交感神経が優位な状態になったということですよね。ですからこの呼吸法はとにかくいいということで、私は瞑想はまあいろいろ勉強したんですけども、その時は4時に起きてとこうスケジュール立っていくので、ね、なかなか座ることができなくて、電車に乗ってる時、もちろん立ってる時もそうですし座ってる時も、それから電車を待ってる時間で、何か人と待ち合わせをして、余裕がある時、そういった時には必ず呼吸法をやりました。まあ、これも良かったと思ってます。で、あと私が先生が武器を持ちましょうねと言われた武器はどういうものを取ったかというと、漢方薬23種類ぐらい取りました。それからキノコですね。キノコを煎じて飲みました。それからサメの軟骨。サメの軟骨はベータグルカンというものがあって特徴的成分でして、これが免疫力を活発にさせて、まあ、がんをやっつけてくれるということに、まあ、直接的ではないんですけど間接的にやっつけてくれるということにつながって、あと健康食品、これも取りました。で、まあ、いろいろやったわけなんですけど、何が一番良かったかなっていうことを今考えてみますと、ウォーキングをやったっていうのが一番良かったなと思ってます。でウォーキングは20分間足をやって汗びっしょりになって、それから外に出るわけですけども、4時半に外に出るんですね。そしたら横浜はこれ7月ですから、もう太陽がこう昇りかけてる状態で、とても気持ちが良くて、まあ、夜のうちに汚い空気がきれいになってますし、本当に爽やかなんですよね。で一歩出ると、ああ気持ちがいいなっていう、もう感動なんですよ。それまではそんな感動なんて覚えたことなかったんですけど、ね、で本当に気持ちがいい朝がない日を迎えられます。で私が住んでたのは横浜の金沢区富岡っていうところで、もう横須賀に近いところなんですけどもね、まあ住宅地が広がってる、で近くは鎌倉まで1時間半ぐらいで歩けるハイキングコースがありまして、小鳥も一人沢市民の森っていうのがあって、とてもたくさん小鳥も近くまで来てます。で小鳥も鳴いてくれますしですね、もう何とも言えないすがすがしい気分になって歩いてます。でやっぱ朝と夜と全然違うんですよね。朝は知らない人にもおはようございますって声かけると、向こうから必ず返事が返ってくるんですよ。おはようございますって、夜こんばんはって言っても、何この人ってこう見られるのはお家ですけどね、朝はみんな本当になんか心が開いてる、そんな感じがして、とてもよかった。先生は朝歩くなって言うんです。朝はやっぱり血圧とかね高くなってますから、なるべく朝歩くなって言うんですけども、確かにね、冬なんか歩いてるとすごいですよ。4時半ぐらいから歩いてると、もうあっちこっちでピーポーピーポーとなってるんですよ。それだけ朝方亡くなる方が多いっていうことです。でも私は 朝のその清々しさ、その爽快さっていうか、なんとも言えないそのエネルギーがなんか高いような気がしてましたから、もういや絶対に朝歩こうと思って朝絶対歩き出しました。で、雨が降っても傘差して、台風の時もカッパ着て歩きました。毎日一日も休みませんでした。で、ただ歩いても仕方ないなと思ったんですね。まあ仕方ないことはないんですけど、ね、すごく気持ちが良くていいんですけど、せっかくだったらと思ってイメージトレーニングやってやろうと思ったんです。で、そのイメージトレーニングはその前にちょっと勉強してたことがあって、イメージトレーニングっていうのはこうなりたいああなりたいっていうふうに思ってもダメだと、完了形もしくは過去形でイメージしなさいと言われてたんですね。ということは、私はがんが治った状態をイメージしなきゃいけない。じゃあがんが治った時に真っ先にすることは何だろうかなって考えました。そしたらいろんな人に心配をかけたり、それから迷惑をかけてますよね。特に会社の人たちに、私早く帰って頼むねっていうことで帰ってますから、だから私が癌が治ったらまずそういう人たちにお礼を言うだろうと思ったんです。それで、いや、おかげさまで癌が治りましてありがとうございました、もうご迷惑かけませんから大丈夫ですから、ありがとうございました。で、家族にはお父さんも癌が治ったからね、もう今までいろいろ心配かけたけどもう大丈夫だから、ありがとうっていうふうに大きな声で、4時半ですから、4時半から5時半だからほとんど誰も歩いてません、恥ずかしくも何もないですから、大きな声で言いながら歩きました。そしたらね、なんか2週間ぐらい経った時に本当にイメージできるようになったんですよ。で、友達が、いやー、水さんよかったねよかったねって肩叩いてくれるんですね。それがイメージできるようになったんです。それで、うわー、ありがとうっつって、もう涙がポロポロ出始めて、本当になんか自分が治ってるような気分になってきました。で、そうやって、まあ、ずっと毎日毎日歩いてたわけなんですけども、ある時、毎日毎日こんなに気持ちのいい朝が迎えられるっていうことがですね、本当に、なんでこんなに毎日いい朝が迎えられるのかなっていうふうに思ったら、あ、そうだ、これは癌のおかげじゃないのかなと。普通の病気だったら、糖尿病なんかだったら、おそらくこんなに一生懸命やってないんじゃないかなと思ったんです。あ、これは癌のおかげなんだと思った瞬間、足が止まって、いやー、癌よ、ありがとうって手を合わせてました。で、その瞬間、癌に自分で感謝するなと思ったんですけど、でも、間違いなくこれは癌のおかげで、こんなに私は、いい気分で歩いてんだなっていうふうに、その時本当に改めて思いましたね。それで2ヶ月弱で血液検査しましたら、マーカーがもう正常値に戻ってました。でもまだ血液のパターンは悪性腫瘍のパターンなんですけども、先生が頑張ったねと、この調子でもっと続けなさいということで、でその時点で私はもう、あ、これで自分はがんを克服できるというふうに自信が持てました。で、5ヶ月後に先生が、もうキノコとサメの軟骨、こういった抗がん剤的な作用のあるものはもうやめてもいいでしょうということで、一応5ヶ月でクリアしたという形になりました。それで、その11月の末でしたけどね。で、12月の初めに、私が当時勉強会行ってました、即応会というところで、忘年会があって、そこの席に来ましたら、吉野さんが、水さん、みんなに報告したらっていうのですから、マイクをいただいてですね、おかげさまで、小細胞がんを克服することができましたというふうに報告しました。そしたらみんなが寄ってきて、ウォーキングの時に見たイメージ通りの光景が現実に起きて、いやあ、すいません、よかったねよかったねってみんなからですね祝福されて、本当に嬉しかったです。 で、まあ、その後悪性腫瘍の疑いっていうのはですね5年間消えませんでしたけども、ある酵素との出会いがあってそれを飲み始めて3ヶ月でその悪性腫瘍の疑いありっていうコメントも消えました。で今私スイちゃんちの酵素パンというパン屋さんやってるんですが、結局その時食べた酵素が熱に強いっていうことが分かりまして、それをパンに焼いて、食べてたんですけども、まあ、東京から来た友達たちがこのパン美味しいから売ってくれっていうのを、作って売ってたんです。そしたらそのこと知ったら保健所に見つかったら大変なことになるよって言われたんで、それで正式にパン屋さんを始めたんです。まあだからパン屋さんを始めたのもがんのおかげということになるんですね。で私がそのがんが治った後になんで自分はがんになったのかなと思っていろいろ考えてみたんです。で今ここにこう持ってきてるんですけど、これがんの原因と結果ということで、これは NPO 法人がん患者学研究所でがんの原因はこうですよっていうことを言ってるんですね。お医者さんに私なんでがんになったんですかって聞いても誰も答えてくれません。お医者さんは分かりません。でもこれが一つの説明のあれなんですけども、これは氷山というふうに見てください。ここに水面があるんですね。でその下にはがんになる原因というのは心の問題、ストレス、これが 50% 占めてる。ある人はいや7割もあるんじゃないかなって言ってますけども、あと食事でライフスタイル、ここの3つを改善しないといくら手術でこのがんを切り取ったとしてもまた浮かび上がってくる。だから切っても切ってもがんは治らないって言ってメスを捨てたお医者さんは何人もいます。佐賀県立医科大学の教授やってた八山俊彦先生はもう随分前にメスを捨てて今代替療法だけやってますね。それから今年の4月にメスを捨てた人は岐阜県の中津川市民病院の外科部長、今まで1000人以上の人を執刀してきました。がんを切っても切っても治らんと。がんの後に抗がん剤やった人は必ずと言っていいほど 100% 助かってませんとその先生はおっしゃって、結局私はもうメスを捨てますということで捨てられて、現在は代替療法千葉の方で始められました。それから島根県に小松健二先生という方がいらっしゃいます。この人も今養生案なんとかいうのをやってるんですね。だからその人も胸部外科部長だったんですね、日赤病院。やっぱりここを治さないとダメなんですね。で現代医学をでがんが治ってる人も多くの人が生き方が変わってます。生き方が変わった人はがんが治ってます。で私の場合はもうはっきりしてます。このライフスタイルは先ほど言った通りめちゃくちゃなライフスタイルでした。食事は家内ががん治療食を勉強している、まあ、1年2年の時は玄米菜食してましたけど、その後単身赴任になってからはもう朝は、まあ、食べるんですけどね、お昼はもう必ず外食で、夜はもうご飯なし、酒がご飯代わりという感じでしたから、もう食はめちゃめちゃ、肉も魚ももうどっちかというとグルメであちこち食べ歩いてたんですから、めちゃめちゃでしたね。で心ストレス、これも会社、私損害保険会社のもう営業畑でずっとやってました。で当時は蒲田の東京の蒲田支店県員工業地帯を受け持つ店の支店長をしてました。その前任が福岡支店長やってたんですけども、もうとにかく数字ですね。年がら年中も数字のことが頭になって常に緊張状態というものがずっと会社に入ってから続いてました。それで福岡支店長時代にですね全国の3部門中全国1位を2部門取ったんです。で でもそのもう一つの部門と、西日本統括本部の成績が悪くて最下位だったんですね。その責任はお前にあるということで随分厳しく会議の席で叱責されまして、その時にもっと働け、もっと働けということを言われたんですね。で当時私10月からだいたい5月までは正月休みを除いては土日も全部出てました。休んでなかったですね。だからちょうど今頃になるともう肩のこう肩こりがものすごくひどい。肩こりだけじゃなくても首筋のこの辺まで凝ってるんですね。首がもう回せない状態で、連休はもうただひたすら寝てるというそんな状況が続いてまして、もうこれ以上働けと言われても働けないと、もう体が壊れると思った瞬間、もう長年こう会社に入ってからピーンと張り詰めた緊張がね、緊張感っていうか緊張の糸がプツーンとなんか音を立てて切れたような気がしたんです。それから非常にちょっと無気力な状態になりました。だからその辺でがんが発症したのかなというふうにも思ってます。で今医師たちががんの原因ということで半年から1年前に肉親がなくなったり、それから大病したり、なんかショックな出来事があった人たちががんになる場合が多いというふうに言われてます。だから私はそれはがんを発症するだいぶ前なんですけども、まあ、私はそれがまず大事な原因かなと思って、そして、まあ、蒲田支店に転勤をして、その、まあ、福岡に行った時の上司とのかなり人間関係のトラブルとか、ありまして、転勤できたからよかったなと思ってたら半年もしないでまた来たんです、私の上に。それで、まあ、会議の席上で分かったんですね。なぜいい成績を上げながら評価されてないって、で会長が出てくる会議がありまして、会長が出てきて、すず君はなんか福岡やるときに全然働けなかったらしいなということを言われまして、と思いまして、会長にそんなことはありませんということで猛烈に反発しまして、そうかなと、君がそれだけ言うんだったらそうかもわからないと、でも俺はそう聞いてたということを言われまして、今度は矛先を、上司の方に向けまして、支店長が首都圏本部の支店長20人ぐらいいる中で猛攻撃しまして、上司は。でそれからもう上司のことを、まあ、それまでも好きじゃなかったんですけど、恨んで憎しみを持ちましたね。それが良くなかったと、これは最大の原因じゃないかなというふうに思ってます。まあでもよく考えると、がんが治っていろんなことを考えていくとですね、逆るわみだったなと思ってます。でやっぱり自分に至らない点がたくさんあったと思ってます、うん、だから、まあ、それから私ががんが克服して1年ぐらい後に彼は退任したんですけども、役員は彼の好きなゴルフのボールを1ダース買ってですね、選別に届けて、いろいろお世話になりましてありがとうございましたということを素直に言えるぐらい自分も変わりました。今では上司のおかげで私は今こうやって非常に素晴らしい人生を送らせていただいているなというのに感謝しています。まあ原因はそんなとこかな。じゃあがんが消えた理由は何なんだろうと。で小細胞がんの人ってのは本当にあっという間に亡くなっていきます。で3年生存率が 1%、 5年生存率、数字がないって言われてます。で私はもう10年生きてますから、なぜ私だけがこれだけ、まあ、元気に出るのかなといういろいろ考えていました。で一つはがんというが、普通がんイコール死と思うんですね。私はがんという事実を受け入れたけども、イコール死は受け入れなかったんです。それが一つの理由だと思います。それからもう一つはキーワードは感謝 感動感激だと思って、これはあの村上和夫先生が筑波大学の名誉教授、遺伝子工学の権威なんですけども、この先生が命の暗号という本を書かれてるんですけども、その本を読んだ時に、あ、これだと思いました。先生はですね、遺伝子にはありとあらゆる情報が書き込まれてると、病気になる遺伝子もあれば病気が治る遺伝子も持ってるんだと。で、その病気が治る遺伝子にスイッチが入るのはどういう時に入るかっていうと、感動した時で、感謝の気持ちを持って生活してるということ、そして感激、その三感って言いますけどね、その感謝、感動、感激、こういうことを常にやってると遺伝子の病気が治るスイッチが入るんだということを先生は言われてます。私は先ほども言いましたように、ウォーキングしながら一歩家を出て、ああ今日も気持ちがいいなっていう毎日毎日朝、感動の朝を迎えてました。そしてありがとう、おかげさまでがんが治りました、ありがとうありがとう言いながら歩いた、これは感謝ですよね。そしてがんにも感謝したということが遺伝子にスイッチ入ったんじゃないかなと思ってます。で、もう一つはイメージですね。イメージしながらありがとうありがとうって言ったことが潜在意識にまで届いたんじゃないかと思ってます。で、人間には顕在意識と潜在意識があるわけですけども、顕在意識っていうのは自分が意識してる意識ですから、寝てしまうと顕在意識は働いてくれないんですよ。でも潜在意識っていうのは私が寝ても働いてくれるんですね。だから、潜在意識を例えるならば食物の種と一緒なんです。毎日水をやって太陽の日が当たれば、かぼちゃはかぼちゃになる、スイカはスイカになる。だから自分が治るんだというものが潜在意識の中にあると必ず治るということだと思います。だから、皆さんが望みを叶えようとした時には潜在意識を大いに活用されたらいいと思います。で、無の証言老子がですね、荒屋敷瞑想術という本の中で、想念と感情が一体となった時に望みが叶うという言葉を書いております。これを読んだ時にも、ああそうだ、自分もそうだったと、思いと感情、涙を流したということは感情の最たる表現ですから、イメージして、みんながよかったね、水さんよかったね、がんが治ってよかったねって言ってくれたのがイメージできて、涙がポロポロっと出た、あれがよかったんだなというふうに思ってます。それから常に前向きだったということですね。後ろ向きのことは考えなかったということです。それと不安も持たなかったです。結果を考えるとね、結構不安な気持ちになってくるんですね。で、私の場合はもう結果は考えませんでした。マルボ・モーガンっていう人がミュータントメッセージっていう本書かれてますけど、その中にアボリジニーがですね、毎日朝太陽を拝みながら代表者が一人出て祈るそうです。今日もしあなたが必要と思われるんであれば、私たちにカンガルーの肉をくださいと祈るそうですね。そうするとカンガルーの肉がもう取れるそうです。それと同じお祈りをね、私はウォーキング行って太陽を拝むときにしてました。もし私がまだこの世に必要と言うんであれば、どうぞ生かしてくださいと。で、もう私の役目は終わったということであれば、それはそれで構いません。でも私は一生懸命やることだけはやりますと。だから今この瞬間自分にできることを最大限やり、一生懸命やりますということを言いながら、そういう祈りをしてました。で、多くの人がなんで自分はがんになったんだろうっていうね、後ろ向きのことを考えたり、それから本当に治るのかなっていう不安を持ったり、そういうことはしてたんだけど、もう結果をお任せにしたっていうことが一番良かったように思います。 本当に心配するのが一番良くないんですよね。石川陽先生、京都にいらっしゃいますけども、この先生が自戒という言葉を書いて、なんか最近観光地に行くと自戒っていうのがあちこちで書かれて、この木の札なんかに書かれて売られてたりしますけども、その中にですね、心配することが多いのは今を懸命に生きてないからだという先生の言葉があります。まさに心配してる人はあんまり努力してないんですね。がんを治す努力を、心配する時間があったらお手当てでもしなさい、足湯でもしなさい、半身浴でもしなさいというふうに私は言いたいです。やってて、やってやってやり抜く、治るまでやるということが大事じゃないかなと思います。それとがんによって私が気づかされたことはたくさんあります。で、主に心の問題としてですね、それは一気に気づいたわけじゃありません。横浜の富岡の坂を歩きながらですね、なんて素晴らしい朝が迎えられるんだということで、もう気持ちがいいなというふうに思いながら歩いているときに、がんであってもこうやって気持ちのいい生き方ができるんだなというふうに感じたときに、ほっと生きてるっていうんじゃなくて自分は生かされてるんだなという思いがしました。それでそういうことから以前読んだ本の言葉なんかが思い出されて、自分の人生に起きることは一見悪いようなことであっても、それはしっかりと自分が受け入れてしまえば悪いこともないなと、がんだってこんなに素晴らしいものをいろいろプレゼントしてくれるんだから、いいも悪いもないなというふうに思いました。だから、それからまたいろいろ考え発展して、自分の身の振りかかることは全てこれ自分に必要なことなんだなというふうに思うようになりました。で、必要だから我が身に振り返ってくるんであって、必要必然という言葉がありますけども、必然であるというふうに考えたら、自分に身にかかってくることが偶然ではなくて必然であるというんであれば、必ずそこから何か学ぶことがあるんだなということが分かりました。で、私はその後ですね、他のところに転勤していったんですけども、この考え方がものすごくその後の自分の人生を変えていくようになりました。新しい職場に行く前にみんなからね、今度の鈴さんの上司はもうとんでもない上司だよとこう言われたんです。年がら年中となってった営業部がある中で、もう隅っこまで響き渡るような声で怒鳴ってるんだと、部下はええー、と思いました。行ってみましたら本当にそうだったですね。で、最初は私も怒鳴れなかったんです。そのうちこっちにも回ってくるようになりました。なんでこんなに怒鳴らなきゃいけないんだというふうに最初は思ってましたけども、通勤電車の中でほっと考えたんですね。がんでも自分にとっていろんなことを気づかせてくれたんだから、これも偶然じゃない、必然ということであれば、この事態から何を学べって言われるのかなというふうに思いついたのね。それで一生懸命考えました、しばらくで、何日かしてよく分かったんですけども、結局彼を怒鳴らせないようにすればいいわけだと。もう先回りして全部起こりそうなことを予測して全部やっていけばいいんだなということで、先回りして、やるようにしました。そしたら怒らなくなりましたね。で、逆に彼の良さが見えるようになったんです。こんな優しい面があるんだ、こんないい面があるんだなって、どんどんどんどんね、いい面が見えるようになってきたんです。そうするとやっぱり波動っていうのは伝わりますから、相手にとても優しくなってね、すごい可愛がってもらいました。だから本当にがんで気づかされたことの中で一番良かったのはそういうことかなと、 人生は必要必然、自然であるならば必ずその中から学ぶことがあるということを気づかされました。で、障害があるっていうことのがいいんだなっていうことも分かりました。普通の、何の苦労もない生活からあまり学びはできないんですよね。いろんな障害があって初めてそこから頭を打ち苦労して、その中からいろんな学びができる。だから障害があった時にはそれを避けて通るんじゃなくて、真っ向からぶつかっていく、受け止めてぶつかっていく、そういう生き方をしていけば何の苦しいこともないし、すぐ乗り越えられる、そういうことが見えてきました。ですからその後私は人間が結構せっかちだったんですけども、結構ゆとりを持って物事を見ることができるようになりました。ですから短期的じゃなくて長いスパンで物事が見れるようになってきました。だからもう一喜一憂しないんですよね。そういう生き方ができるようになってきました。これが癌になって一番良かったことかなと思ってます。で、私は57歳で私はうちの会社は定年なんですね。で、それから食卓で60まで働くんですけども、もうがんになったからにはもうあんまりアクセスしまいということで、数字についてももう目先の数字は一切追わないと、自分がやるべきこと、やらなきゃいけないことだけ確実にやっていく。で、人に対してもそれまでは結構甘かったんですけども、自分にも結構厳しくなったし、人に対してもこれはあなたが絶対やらなきゃいけないことだから絶対これをやりなさいっていうことで厳しい指導になりましたね、ものすごく。だからその後2カ所転勤したんですけども、行った当初はみんな嫌われましたし、厳しいことばっかり言うもんですから。でも半年したら大体分かってくるんですね。私が憎くてそういうこと言ってるんじゃないと、愛情持って言ってますから、この人にはこうなってほしいっていうことを持って言ってますから、それも繰り返しなんですね、優しく。そのうちやってくれるようになるし、で、感想として、いや最初なんか今度厳しい人来たなと思ってたけど、いや水産のおかげでなんかいろいろ勉強できて本当に感謝してますっていう言葉が本当にたくさん聞けるようになってよかったなというふうに思いました。まあそんな癌になってですね、本当にいい体験をすることができました。で、私はだからもう会社とは定年退職になったらもう会社の仕事はやらない、田舎に行って畑作りでもしてのんびり過ごそうということで郷里の山口県に帰りました。それでもうのんびりと過ごそうと思ったんですけども、郷里に帰った時から今までは自分っていうものの枠を作ってきたけども、これからは自分の枠を作るのをやめようと、もう全部枠を取っ払えと思って取っ払ったんですね。そしたらなんかのんびりしてるところが枠をなくしたもんだから、今まで人からこういうことしてくれませんかって言われて、いやそれは僕はできませんとか、こういうふうに断ってたんですけども、枠を取っ払うっていうことはそういうこともはい分かりましたっていうふうに何でも OK するようになってしまいまして、とても忙しくなりまして、でまず本書いてくれって言われたんで、それまでの自分だったら本も書くことも、いやそれは僕の誰じゃないからって言ってたと思うんですけども、あじゃあやりましょうかっていうことで書いた。それからパン屋さんもそうなんですね。実はそんな定年退職して設備投資してパン屋なんてやる仕事じゃないですよね。でもみんなが美味しいから作ってくれよって言うと、ほんじゃやろうかってこう気軽になんかやったり、それからがんの患者が研究者も 山口支部作ってくれませんかって、はい分かりましたというような感じで、何でもかんでもやって、今は家内からもうお父さんいい加減にしなさいって言われてますでもそういう考え方に、まあ、慣れたっていうのもやっぱりがんのおかげかなと。でそれが今私の人生をものすごく豊かにしてくれてます。本当に毎日毎日嬉しく楽しい毎日を、まあ、過ごしております。ということで、まあ、がんよありがとうということで、まあ、させていただきました。